今日は詩編の31編です。このところには主によりたむぬことが語られています。一節に主よ私はあなたに身を避けていますという言葉があるわけですけれども、おそらくはダビデが苦しみの中にあって、そしてより頼むべき方、主なる神様に身を避ける、それが彼の救いであるということを確信しています。2節の終わりを見ると、私の力の岩となり強い砦となって救ってくださいとダビデは歌ったわけですけれども、強い砦、そして3節のところにも、あなたこそ私の岩を、私の砦とあるわけですけれども、まさに神様はもう城壁のようになって敵からの攻撃を防いでくださる、もう信頼すべき方であるということを彼は歌っているわけです。そしてまた、この彼の苦しみはただ単に敵が攻めてくるというだけのことではなくて、7節を見ると、あなたは私の悩みをご覧になり、私の魂の苦しみをご存知ですという言葉が出てきています。ですから、それはただ単に肉体的な苦痛、物質的なこの痛みというだけではなくて、もう心の痛み、魂の苦悩、そういう中にあっても神様は必ず助け出してくださるということを彼は確信していると思います。9節のところを見ると、私を憐れんでください、主よ私は苦しんでいるのですと、もう彼のその苦しみ、嘆きのことがここに出ているわけですけれども、その苦しみということも実はイエス様自身も体験せられた。それは11節から13節の言葉に表されていますけれども、イエス様自身も人から侮られ、そしられ、そして人々はこのイエス様の十字架の前を過ぎ去っていく、人に捨てられるような、そのような苦痛の中にもイエス様はおられたわけです。おそらく私たちもこうしたようなことを心の中で体験するようなことがあるんではないかと思います。本当に人が理解してくれない、それどころか自分をあざけていく、そういうこと時にこそ私たちは神様を信頼すべきであるということを教えられるわけです。それは14節のところに、しかし主よ私はあなたに信頼します、私は告白します、あなたこそ私の神です。ここにこの告白しますという言葉があるわけですけれども、それは口でそのことを言い表すということであるわけです。だから私たちはただ心の中で思うということではなくて、自分自身のこの口で、あなたこそ私の神です、そのことを告白することによって、実は私たちは力を与えていただくことができるということであるわけです。よく心の中だけでお祈りしていたらいいんではないでしょうかと言われることがあるんですけれども、口で告白するのと心の中で思っているのと実は違うわけです。私たちのこの信仰、そしてまた神様に信頼するということは、やはり口で言い表すことによって、それが現実的なもの、具体的なものとなっていくということであるわけです。ですから私たちの信仰も果たして黙っていて強くなるんだろうか、そのようには思えないわけです。むしろそれを自分の口でイエスは主ですと告白することによって、神様はその人を祝福し、また力を与えてくださるということを私たちは実感していくことができるわけです。16節には、御顔をしもべの上に照り輝かせてください、あなたの恵みによって私をお救いくださいとダビデは神様に祈っているわけですけれども、御顔というのは神の臨在であるわけです。しもべの上に照り輝かせてください、それはちょうどこの太陽がもう真昼に昇って、 そしてもう雲が晴れて、そして輝くような、そのような素晴らしい神様の栄光が自分の上に照り輝かせていただくことができる、そのことによって勝利を得ていくことができるわけです。そしてそのことはただ単にこのダビデだけではなくて、そしてそれを信じる者、また神様により頼んでいく者に与えられていく。19節に、なんと大きいのでしょうあなたの慈しみはとあるわけですけれども、神様の慈しみ、その愛は彼だけにとどまることはない。それは19節の行目を見ると、あなたを恐れる者のためにあなたはそれを蓄えとあるわけですけれども、神様の慈しみは主を恐れる者に蓄えられてある。そしてあなたに身を避ける者のために人の子らの目の前でそれを備えられましたとあるわけです。ダビデ一人だけではない、彼と同じような信仰を持つ者、神様を頼りとし、そしてまたより頼んでいく、そういう者に神様は慈しみを与えてくださる。20節のところに、彼らを人のそしりから御顔の前に密かにかくまい、舌の争いから隠れ場に隠されますとあるわけですけれども、私たちも人間関係の中で舌の争い、もう言い争ってしまうというようなことも出てくるんではないだろうかと思います。しかしそういう中にあっても隠れ場に隠されます。神様は私たちを守ってくださる。ですから私たちはそういうところからこの逃れるところがある。それは21節に、主は堅固な城壁の町の中で私に苦しい恵みを施してくださいました。もうそこは堅固な城壁の町という言葉が出ているわけです。ただ単にもう岩場の砦のようなところではなくて、それはもう町の中で、もうそれは豊かさを表しているわけですけれども、ただ守られるということだけではなくて、その恵みが豊かに与えられるということであるわけです。7節の初めのところには、あなたの恵みを私は楽しみ喜びます。神様の恵みは小さな恵みではないわけです。楽しみ喜ぶ、もうそれが豊かに与えられる。ですから神様のその守り、砦っていうのは小さな砦ではなくて、本当に堅固な城壁のもう町のような、もうそこには豊かさが満ちている、そのようなこの素晴らしい神様の恵みであるということです。そしてそのことは先ほど言ったように、一人の人だけではなくて、実は多くの人たちに与えられる。23節のところに、主を愛せよ、すべて主にある敬虔な者たちと呼びかけられているわけです。多くの人たちに、その主にある敬虔な者たち、主を恐れかしこむ者たちに彼は呼びかけ、そして必ず神様の守り、また祝福恵みが与えられる。24節に、大しくあれ、心を強くせよ、すべて主を待ち望む者よと彼は呼びかけていますけれども、また私たちもこの苦難に遭う、そして自分に敵対する者が出てくる、そういう時にこそ私たちは主により頼み、また主の守りの中にあって生かされるものとさせていただきたいと思います。